心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマ、新しいことを始める前の整え。はい、こちらをお届けしてまいりたいと思いますが、まあ、新しいことを始める前っていうのは、はい、いろんな準備もする方多いのかな、どうなんだろう。整える、まあ、いろいろなものも準備したり、ここの心もね、気持ちも整えなきゃ、なきゃになってるな、って思うんですが、吉子さん、テーマでどう感じますか？
まあ、新しいことを始めるときは、なんかどんな風に始めたらいいのかっていうのは、まあ、僕がなんかその、こう、知っている、その、なんだろう、話というか学問みたいな中で言うと、なんか僕はマネージメントの本とかをたくさん出してる、ピーター・ドラッカーさんっていう方が、いるんですけど、なんだっけ、なんか、高校野球のなんかね、女子マネージャーがドラッカーを読んだらどうなったかみたいな、ちょっと、ちゃんとしたタイトル忘れちゃいましたけど、そんな、こう、小説がヒットしたりとかで、だからマネージメントについて研究して、その、たくさんの本を出した、そのドラッカーっていう、方がいるんですけど、で、その、ドラッカーさんが出して、その本の中で、その結構繰り返し語られているのが、その新しいことを始めるときは小さく早く始めなさいって言ってるんですよ。
小さく早く、
はい。で、まあ、僕はちょっとその新しいことを始めるときはどういうふうに始めたらいいかっていう話を初めて聞いたのが、そのドラッカーの本の中だったんで、ドラッカーのその読書会に参加してたことがあって、その時に、なんかその、あ、この人なんか、結構、いろんな本と同じこと言ってるな、っていうのがすごい多くて、で、まあ、っていうことは、その、やっぱりそれだけその人の中で、その、一貫性があって、その、本質的なことを言ってるから、その、なんか、同じことを繰り返し言ってるってことなんじゃないかと思うんですけど、
うん、
で、なので、ちょっと他の方がどういうことを言ってるかよく、僕も存じ上げないんですけど、少なくともその、そのドラッカーさんっていうね、世界的に認められてる、その、なんかマネージメントの神様とかも言われてるような研究者の方が、その、小さく早くって言ってるんで、かなり、これはその、なんていうのかな、なんかこう、まあ、言ってみたら信憑性というか実用性も高い話なんじゃないかと僕は思ってるんですけど、まあ、これは、その、ドラッカーさんは、まあ、いろんなその企業のことを研究して、企業のマネジメントの研究をして、いた人なんで、その、これってその会社が何か新しい事業を始めるときに、どういうふうにやったらいいのかっていう話をしてるんですけど、実はその個人のレベルでも、その、なんていうのかな、応用が効くっていうか、全く同じ話だなと、僕は感じたんですけど、何か新しい事業を始めるにあたって、その、なんていうのかな。まあ、ひとまず、その、会社って何かこう、一つの事業をずっとこうやってたりすると、それでまあ、うまくいっていればまあ、いいわけですけど、状況が変わったりして、こう、何か、その、いつもの事業が、下火になっちゃうこととかもあるかもしれないし、なんか何かしら、何か新しいことを始めなきゃいけないタイミングっていうのが、こう、来るものなわけですよね。それは、全く新しい、やり方なのか、それとも何かアレンジして、やるのか、ね、売り方を変えるのか、売る商品を変えるのかとかって、いろいろあると思うんですけど、その時に結構その、失敗してしまう例ですよね。っていうのは、その、なんか、準備にすごく時間をかけすぎたりとか、その、なんかこう、例えば設備投資をすごいして、めちゃめちゃお金をかけてから始めるみたいなことをした時に、その、なんかよく失敗が起きると。 というのはどういうことかっていうと、状況っていうのは常にこう、刻々と変わってて、で、新しいことを何か始めるときって、その始めたことが、やってみるまでうまくいくかいかないか、その時代の流れに合ってるか合ってないかとかって、やってみないと分かんないことがいっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね。
だから、なんかじゃあどうしようか、これなんか始める前になんかしっかり準備してからやろうとかね、会議何回もやってってやってる間に、時間がどんどん過ぎていってしまって、タイミング逃してしまう可能性とかがあるわけですよね。何かそういう新しい時代の流れがこう出てきて、例えば新しいテクノロジーが開発されたとか言って、で、これに、を、取り入れるかどうかっていうので、こうね、いろいろ検討してる間に、他の会社がそれを先に始めちゃって、で、それがね、なんか、流行ってしまったってなると、もう、一番取られちゃってるわけですよね。そうすると、後から始めても結局二番煎じみたいになっちゃうし、最初に始めた会社の方が、なんかこう、世間からはやっぱり信用されやすいとかね、やっぱり元祖はここだしねって話になってしまうから、だから、そこの、始めるのに時間がかかると、もうタイミング逃しちゃうわけですよ。で、あとどのぐらい、例えば事業投資とかで、例えば設備を整えてとか、いろいろとお金をかけてその準備をするかみたいな話になった時に、お金をかけたりとか、あと人員を割いたりとかですよね。というのを、それをがっつり、なんか気合い入れて、すごいお金かけて、すごい人員をそこにこう投入してってやった場合、いざやり始めたけど、あれ、これちょっとあんまりなんか、思ってたのと違うなとかね。なんか、案外、なんかうちの会社のなんかや、そのね、サービスや商品に、だとか理念に合わないことをやってるかもしれないぞ、みたいになっちゃった時に、軌道修正したくても、なんか先にすごいお金かけちゃってたりとか、すると、結局その分回収しないと、なんか、そのね、こう、引き返せないみたいな状態になってしまったりとか、ね、だって何か新しい機械導入しちゃいましたってなったら、それでやっぱやめますってなったら、その機械全部無駄になってしまうわけじゃないですか。
確かに。
ね、で、人をそのためにいっぱい確保しました。ね、求人して人入れましたってなったら、で、やっぱりこれやめましたってなったら、この人たちをどうするかっていうね、特に日本の会社なんかだと簡単に、あ、じゃあ辞めるからみんなクビねとかできないわけですよね。なると、その人たちをまた別の部署にこう移動させたりとか、大変なことになってしまうんで、だから、なるべく、なんていうのかな、要は、すぐに辞めたり軌道修正しやすいぐらいの、なんかその温度感で、サクッと始めて、で、まずやってみて、うまくいくかとか、自分たちの、なんか得意分野に合ってるかどうかみたいなのを小さく始めれば、なんかそれで、あ、ちょっと違うなと思ったらすぐやめることもできるし、あるいは、ね、なんか悪くないんだけど、なんかこのやり方だとちょっとなんかうまくいかなくなりそうだなってなった時に、パッとなんかじゃあ軌道修正して、こことここをちょっと変えて、こういうふうにアレンジしたらうまくいくんじゃないかとか、っていうのも、なんていうのかな、なんかがっつり準備してなくて、サクッと始めた方が、サクッとこう修正がしやすいんですよ。
確かに。
で、これ本当になんか個人レベルの何かやろうって時にも全く同じことが言えるんですよね。
確かにそうですね。後悔もちょっと少なさそうですもんね。やっぱ小さくやることで気づきも多いし。
そうなんですよ。だからなんかね、例えば今、どこかの会社でこう働いてますって方が、なんかこれ違うなって、なんか違う仕事を、やりたいな、転職しようかなってこう考えるわけじゃないですか。で、危険なのは、要は、よし、退路を断つとかって言って、今、働いてる会社をバンって辞めちゃって、そこから、次何やるか考えるとか、なんか、その転職活動をなんか辞めちゃってから始めるみたいなことをした場合、なんか転職活動がうまくいかなかった場合に、その間のなんかもう収入なくなっちゃうわけじゃないですか。そうすると、非常になんか危険な、自利貧な状態になってっちゃうんですよね。だから、なんか今やってる仕事は続けながら、例えば土日の休みの時間使って、新しい、仕事を探すとか、あるいはスキルを身につけるために何かね、教室に通うとか、 勉強するとかってことかもしれないし、あるいはその副業的な感じでもう何か実際にやり始めちゃうとかっていうのも、なんかその今の仕事を続けながら、そのなんか時間をやりくりしてやるっていうことをした方がいいわけですよね。
そうですね。なるほど。でもなんか、それを知るのと今お話聞いて、改めて、あ、そうだなって思ったのと、その話を今聞かなかったら、なんか何も考えずに、なんか大きく決断をしてしまってた自分がいるだろうなって今思いました。
あ、なるほど。あ、じゃあ、それは良かったですね、なんか。
そうですね。小さく早く。
小さく早くですね。
はい。ということで。
そうですね。で、なんかその、僕の、YouTube ライブによく、よくっていうか何回かゲストで出てくれた、チャクラグラスって僕のメガネ作ってくれてる、ヨラ大地さんっていう方がいて、その方も、なんかそういう、こう、一人起業家の方の支援とかをよく、されてて、コンサルの仕事とかもされてるんですけど、それで、なんか最近、そういう、こうね、起業家の、方のための本、これから新しく何か始めようっていう人のための本を、出されてて、その中で、なんか仮決めっていう、ことを話されてたんですよ。何か仮決め。だから、これやるぞって決めるときに、もうなんかもう絶対にこれやるみたいな、なんか強い、鉄の意志で始めるみたいなんじゃなくて、なんかちょっとこう、まあ、じゃあちょっと仮でここで決めとこうみたいなね。なんか、ちょっとこう、なんでしょうね。養生テープでペタッと貼るとかね、ポストイットでペタッと貼って、これでまず仮でやってみて、それで、なんかうまくいくようだったら、なんかもっと、なんていうのかな、さらに力を投入していけばいいし、なんか違ったら別にそれすぐ修正すればいいんだ、みたいなことを話されてたんですけど、だからそれってまさしくなんかそのドラッカーのその小さく早くっていう話と結構同じことだと思うんで、だからそういう意味では、やっぱりいろんな方たちの、言ってみたら、ある程度ちゃんとなんか成功して成果を出してる方とか、あるいはその方たちが、その指導をされてる方たちがちゃんと成果出してるっていう人たちは、結局、なんか同じような結論にたどり着くんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、だから、なんていうのかな、こう、言ってみたら、なんか、こう、やるんだったら、退路を断って、みたいな、根性論みたいなのって、なんかこうね、昔の、なんか、昭和な感じのお話の中でよく出てくるんですけど、もしかしたらその時代はそれで良かったのかもしれない、わかんないですけどね。でも、なんか、結構ね、それって、なんかこう、そんな大きなリスク取ってなんかやるとような話でもないんじゃないかなって、むしろ、本当になんか小さく早く始めて、いろんなことにチャレンジして、なんかこう、うまくいかないこともいろいろ、それでこう見つけられるじゃないですか。自分は何が向いてて何が向いてないのかっていうのは、向いてないことをいっぱいやってみて、あ、これ向いてないんだってわかることでも、自分が向いてることを、なんかこう見つけるための、なんか一つのルートなわけですよね。
確かに。
だからそういう意味ではね、なんか本当に最初からなんか大当たりを引こうとするんじゃなくて、なんかこう、ちっちゃくなんかいろいろチャレンジして、それでチャレンジしてうまくいかなかったっていうこと自体も、言ってみたら自分の経験値になっていくと思うんでね。そういう感覚でいろいろチャレンジして自分がその得意なこととかね、なんかこう、無理せずやり続けられることみたいのを探していくっていうことは結構いいんじゃないかなと思いますよね。
ありがとうございます。これから何かこう始めたいと思っている方も多いと思いますので、今日のお話をぜひ、頭の中にとかね、隅っこでもいいけど思い出していただけるといいかなというふうに思います。
はい、
吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。